京都産業大学、
サギタリウスアワ
ー、京産原車カフェ。
この時間からはラジオミックス京都北大路メインスタジオより京産原車カフェをお送りします。本日のメインパーソナリティは現代社会学部3回生の関山夏実と、
同じく現代社会学部4回生の鈴野道留です。よろしくお願いします。
この番組は京都産業大学現代社会学部の学生によって生放送でお送りする番組です。
はい。
そしてラジオと同時に YouTube ライブでの生配信も行っております。こんばんは。
こんばんは。こっちですね、カメラは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
本日のテーマは秋の夜長です。はい。テーマにちなんだトークもしていきますので、どうぞお楽しみにしていてください。
はい、お楽しみにしていてください。はい、夏実ちゃん、
はい、
今日はすごくもう久しぶりの。
そうですよね、約1年ぶり11ヶ月ぶり
ですよ ね、 そうですね。
生放送は
ラジオミックス京都での生放送は。そうですよね。どうですか、夏実ちゃん初めてかな。
そう、もう生放送自体が初めてで、
はい、
パーソナリティも2回目なんですよ。
1回目はどこでやったん。
1回目は自宅からリモートでみんなで3人つないでっていう感じで、その時もめちゃめちゃ噛みまくって何回も撮り直ししてもらったんでもう今ドキドキです。
はい、じゃあ今日も気合い入れていきましょう。
はい。
YouTube チャンネルは京産原車カフェの Twitter とラジオミックス京都のサイトにリンクを貼っておりますので、よろしければそちらも ご覧ください。
はい。
番組放送中にはコメントもどんどん募集しておりますので、 Twitter でハッシュタグ京産原車カフェをつけてコメントもお願いします。ツイッター、インスタグラムは KGC_ラジオ大文字で KGC_小文字で RADIO ラジオです、うん、同じくKGC_ラジオと検索していただくとアカウントが出てきますので、ぜひチェックしてください。はい、YouTube は京産原車カフェで検索してください。
はい、お願いします。
はい、
みちるさん、やっと、はい、
そうですね、2人だけ
ずっとしたかったんですよ、みちるさんとパーソナリティを。
で、夏実ちゃんと私、すずのはゼミがまず一緒なんですよね。そうなんです。
はい、
そうなので、ゼミ館っていうゼミ長の役割も同じポジションでやっていて、
はい、でまずこの原車カフェに入らせていただくきっかけもみちるさんなんですよ。
う
ん、
そう、ありがたいです。
そう、誘っていただいて、
たまたまね、出会っ、は
い、
学校でじゃないか、まあ、同じ学校で出会って、はい、
そうです。
よかったら一緒にラジオやってみないっていうことで誘ってついてきてくれた、はい、すごく
いや嬉しかったです。
妹みたいな後輩です。
嬉しいです。
はい、じゃあこの2人でね、やっていきましょう。
はい、頑張りましょう。それではここで1曲お聴きください。リサでホムラ。この時間はラジオミックス京都北大路メインスタジオより京産原車カフェを生放送でお送りしています。 YouTube で同時生配信もしていますので、 Twitter、YouTube にてコメントも募集中です。先ほどお聴きいただ先ほどお聴きいただきました曲はリサでホムラでしたが、この曲最近話題のあの映画の主題歌ですか。みちるさん、わかりますか。
もちろんわかりますよ。鬼滅の刃ですよね。
正解です。正解ですと言っときながらなんですけど、私、はい、鬼滅の刃わからないんですよ。
見てないの。全く、
なんかアニメのなんか1話をお母さんがちょっと見ているのをちょっとだけ見たっていうぐらいで、キャラクターもあんまりわからないんですよ。
あ、そうなんだ。私はね、はい、映画はまだ見に行けてないんですけど、
はい、
漫画とアニメをがっつり読んでみました。
すごいです。
はい、もうぜひぜひ。あのね、何がいいんやろ、やっぱね、その敵もそのもちろん悪い描写もたくさんあるんだけど、はい、 最後にその敵がやられる時の消えていく時に回想シーンみたいなのが絶対出てくる。
そうなんですね。
それがすごい泣けるからぜひ見てほしい、夏美ちゃん。
見てみます。あんまりアニメとか見ないんですけど、はい、ちょっと話題に流行りに乗って見てみようと思います、うん、では、
はい、
早速コーナーへ参りましょう。
はい、
本日初めのコーナーは北区の情報です。
はい、
北区のお役立ち情報やイベントの情報などをお伝えします。
はい、
一つ目は北区安心安全の日啓発イベント、吉本芸人と楽しく学ぼう安心安全な街北区の開催および参加者募集についてです。日時は2020年12月20日日曜日午後2時から午後3時を予定しています。場所は京都市北文化会館ホール、地下鉄北大路駅、市バス北大路バスターミナル下車すぐです。参加者はみんなで作る安心安全な街北区推進協議会委員および関係者の方々、北区役所、北警察署、北消防署の方々、そして吉本興業株式会社より吉本新喜劇座長の川端康さん、ファミリーレストランの方々がいらっしゃいます。内容は吉本興業所属芸人による安心安全にちなんだ寸劇やトークショーにより区民の皆様に安心安全について楽しく学んでいただこうという内容になっています。参加費は無料で定員は150名です。申し込み先着順ですので、 お早めにお申し込みください。空席状況によっては当日の参加も可能です。申し込みについてです。申し込み期間は11月18日水曜日から12月11日金曜日までです。申し込み方法は京都いつでもコールに電話かファックスメールにてすいません、お申し込みください。
はい、
京都いつでもコールの電話番号は075-661-3755 075-661-3755 です。ファックスは075-661-5855 075-661-5855 です。受付時間は電話の方が午前8時から午後9時までで、ファックス、メールは24時間受け付けていらっしゃいます。おかけ間違いのないようにご注意ください。ファックスでお申し込みの場合は1、代表者氏名、振り仮名もつけてお願いします。2、電話番号、3、住所、4、同伴者数3名まで可能です。5、同伴者の全員の氏名、6、イベント名を明記してください。電子メールでのお申し込みのお客様は専用申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは京都北区役所のホームページをご確認ください。
はい、そして2つ目の情報が京都産業大学からの情報なので学生に向けてなんですけれども、京都産業大学は株式会社島津製作所と協定を結んで京都産業大学 PCR 検査センターを設置しました。PCR 検査センターでは症状のない学生 教職員を対象に学内で1日あたり40件程度の検査を実施する予定で、10月20日より運用を開始しております。同センターでは検査だけではなく感染防止への啓発活動も行いながらより安全安心なキャンパス作りに取り組んでいます。そして今後も他大学への今回の取り組みの情報提供を行う予定とのことですので、そちらもチェックしてみてください。
はい、
はい、この取り組みについては京都産業大学のウェブサイトでも詳しく掲載されておりますので、気になる方はぜひご確認してください。はい、どうですか、その PCR 検査のことはなんか学生よくニュースでも取り上げられてるんですけど、はい、学生もちょっとあんまりよく分かってないので、
はい、
分かっていなくて、その10月20日から運用開始っていう風にはなってるんですけど、まだその学生が実際に検査を受けるっていうのにはまだ発表はされていなくて、はい、近いうちに その学生が安心して受けられる状況になったら検査の開始が行われるっていう風に学校では伝えられています。
はい、
はい、で段階的にその対面授業も進められていて、うん、今そうですねゼミとか少人数の授業が少しずつ対面で行われるようになって、
はい、
そうですね、第4弾今
あもうそろそろ
そうです、ね、
第4弾
が第4弾の授業が発表されるっていう感じですね。
そうですね、
やっぱり対面の方がいいよね。
なんかゼミでもそうですもんね。
うんうんうん、
そのやっぱりリモートだとなかなか伝わりにくかったりとか、うんうん、話が進まなかったりっていうことが多かったんですけど、
はいはい、
やっぱり対面になったらみんな意見も言いやすいし、
うんうんうん、
なんか、まあ、密では無理なんですけど何か一緒に作業をするときとかでも、うんうん、結構やっぱりリモートよりかはやりやすいなって、まあ、リモートもリモートの良さもあるんですけどね、うん
うんうん、なんか私は今4回生やからゼミしか授業がなくて、入ってる授業がね、はい、ないからこそ思うけど、やっぱり対面の方がいいなって思ってて、
はい、
卒業制作を進めるときにやっぱり細かい話をしなきゃいけないけど、そのやっぱテキストだと伝えたいことがすごく冷たく伝わってしまったりとか、自分の熱意が込められてなかったりとかして、はい、すごくもどかしい思いをすごくこの春学期間をしていたので、
はい、
やっぱり、うん、一緒に会って進めてゼミ活動をできるっていうのはすごくやりやすいし嬉しいなって、やりがいを感じてるなと思います。そうですよね、
なんかもう、はい、数少ない活動なんで、余計にみんなで一緒に行って
そうですね、
したいですもんね、
う
ん、
残りのじゃあ学生生活頑張りましょう。
はい、
はいはい、じゃあここで1曲お聴きください。ビッケブランカ VS 岡崎体育でバカシアワーナイト。この時間はラジオミックス京都北王子メインスタジオより京さん原社カフェを生放送でお送りしております。 YouTube にて同時生配信も行っておりますので、 Twitter、YouTube にてコメントも大募集中です。
はい
はい、では続いてのコーナーは19時だけど夢見心地です。
はい、
このコーナーは一見すると夢か現実かわからないけれど現実に起きた夢っぽい出来事トークをして、外にいるスタッフにどちらのトークの方が夢っぽかったかっていうのを判定してもらう遊びです。
はい、なるほど。
はい、なおこのコーナーは台本を作成したスタッフが劇場版鬼滅の刃無限列車編を見た当日に書いているため、作品の題材にもなっている夢を使った無理やりなコーナーとなっていますだそうです。
無理やりですよね、
ほんまに。で、夏美ちゃんはもうめっちゃめちゃこのテーマが決まったってなってから毎日
そうなんですよ、
夢っぽいことなんやろうって考えてたらしい。
夢っぽい現実の出来事なんかなかなか
ほんまに
起こらないじゃないですか。
最悪やわ、この台本書いてくれました。
もう後でも、いやいや、
うそやで。
今外で
めっちゃ謝ってますね。はい、じゃあ早速始めていこうと思うんですけど、はい、どっちからいきますか。
ちょっと私、うん、その本当にこの台本を見た時から、
はい、
毎日毎日もう寝る間も惜しんで現実で起こった夢っぽい出来事を考えてたんですよ。
はい、はいはい、
まあ思い出せなくて。ちょっとっていうか、だいぶこの題材にはかけ離れているんですけど、
はい、
ちょっとかけ離れてるので先にまあ話してもいいですか。
はい、もちろんどうぞ。
なんか私高校の修学旅行で、うん
う
ん、
はい、
新潟に行ったんですね、
うんうん、
で新潟にスキーをしに行ったんですけど、
うんうん、
そのスキー板をつけてスキーをすることに初挑戦で、
うんうん、
でもソリとかは何回もしたことあるんですけど、
うんうん、
でなんかその高校でなんか初級中級上級みたいな感じで分けられてて、
う
ん
う
ん
う
ん、まあもちろん初級で、
う
ん、
初心者だからね、
初心者で、
うんうん、
で私案外運動神経は今まで良かった方だったんですよ、
はいはい、
なのに板をスキー板をつけてやろうとすると、
はい、
そのなんか最初初級編なんでなんか途中までなんかカニさん歩きみたいな感じで登って、なんかある程度のところからまあ滑り落ちる練習を滑る練習をするんですけど、そのある程度登るところ まで登る途中で、うんうん、滑り落ちてしまうんですよ、うん、その登りきれずにみんなのところまで登りきれずに、
なんかそっか板をつけてるから その登り坂に登っていくのも大変っていうことか。
そうなんですよ。
わ
で、その途中で何回も落ちてしまって、うんうん、でなんか、まあ、みんな優しいんで待ってくれているんですけど、うんうん、まあそれがもうしつこいぐらい何回も何回も、うん、もうあとちょっとでみんなのとこ追いつくって思ったら一人滑って降りてしまって、うん、
想像できる。めっちゃごめんなさいって言いながら登一生懸命登ってる夏美ちゃんが想像できる。
なんでもうなんか結構もうみんなにも笑われて、でもなんかもうこっちは必死で足も筋肉痛になってくるし、うんうん、もーんって思ってもう泣きそうになるぐらい言って、で1日目結局もうなんか特に成長せずに終わっていってしまったんですけど、その日の夜に見た夢が、その学校の階段をみんなで登ってたんですね普通に、うんうん、そしたらそのあとちょっとで登りきれるのに階段から落ちるんですよ、別に怪我とかは夢なんでしてないんですけど、
うん、普通の階段でもそうやっていや坂に登りきれないっていうことね。
でもそれを何回も見てなんか、うんうん、もう次起きた時になんかほんまに登れるん、階段登れるんかなってめっちゃドキドキしながら、うんまあ、全然登れたんですけど、うん、っていうちょっと夢と現実が若干リンクした
話でした。
はい、
へえ、ちなみにその階段登れなかったのは夢ですよね。
夢です
夢です、ね、
夢です夢です。
夢っぽい出来事じゃなくて夢です、
夢ですぽいじゃなくてもう思いっきりもう夢です。
はい、でも早速ちょっとルール外みたいな、
ルール違反をしました。もう
あでもねそれだけ毎日考えて思いつかんかったやったらしゃあなくな、はい、いいですか、いいスタッフ、これ OK
よかったよかった。
OKOK、 じゃあ私も戦おうと思います。はい、はい、じゃあ私の番いきます。
はい、
私はとあるジャニーズのグループが好きなんですけど、はい、これは2年前ぐらいに起こった話で、
はい、
ジャニーズってチケットがコンサートのチケットがアリーナ席とスタンド席というのが、はい、ジャニーズだけじゃないかもしれんけどあって、あ
です、ね、はい、
でそのスタンド席は普通にアリーナとか、なんだろうドームとか普通にホールのもともとある席の席に割り振られる、
はい、野球観戦席みたいな、
そうそうそう、そういう席がね、はい、スタンド席で、はい、アリーナ席っていうのはそのライブのために設けられたその本来芝生とかさ
平面ない
ところに、はい、そのライブのために席を設置して、
はい、
作られた席がアリーナ席って言って、はい、でジャニーズのライブではアリーナ席だと大きなトロッコって言ってメンバーが乗ってくる台車が通るんですよ。
そうなんですね。
でアリーナ席の方が当たりで、それはライブにチケット発券するまでわからないっていう感じなんですけど、
ドキドキですね。
そうドキドキなので、私が2年前に行ったライブがたまたまアリーナ席で、
はい、
うわすごい当たりやんって思って妹と行ったのですごくテンション上がってたんですけど、はいはい、なんかしかもその当たったアリーナ席に行ってみたらたまたま通路側だったんですよ。
もうトロッコ、
そうそうトロッコ来るやん目の前やんって思って、
はい、
すごくワクワクしてライブに臨んで、はい、でトロッコも実際すごくたくさん通っていくので、はい、わーもうほんまに当たりやったなってすっごい思ってたんですけど、
はい、
ライブの後半になんか急にメンバーとかがその通路外周し始めて、うん、めっちゃ近くに来るんじゃんってなり、はい、で、はい、スタッフさんもなんか私の席の近くですごくざわざわそうそうし始めて、は
い、
何が起こるんって思ったら、
はい、
急にそのスタッフさんが私の目の前に台を置いたんですよ。でちょっと待ってちょっと待ってって思ったら、はい、私の一番好きなメンバーがそこの台に乗ってきて、
すごい、
そうでその曲の何秒間かちょっと分かんないけど30秒くらい、はい、ずっとその私 と、私の周りにいる4人、
はい、4
方向に向けてすごい熱い視線を送りながら歌ってくれるっていう30秒間があって、
はい、も
う 本当に近くて、でなんだろう、トロッコでもすごい近いなと思ったんですけど、やっぱトロッコって大きな台車でいろんなスタジオじゃないわ、スタンドの人にもあの見えるように高さがちょっと高めなんですよ、はい、でもその私の目の前に来てくれた時は本当にちっちゃいお立ち台みたいな、
ほぼ目の前に立つみたいな、
そうで、その4人のために歌ってる、
あーめちゃくちゃ幸せな
っていう感じで、もう私その後記憶がないんですよね
もう夢かもしれない
そうそう、ほんまに夢かもしれなくてで妹に後で聞いたら、もうお姉ちゃんずっと震えて、あの手とかも口もフルフルフルフルってずっと震え続けてて、何言ってるか分かれへんかったでって言われたっていう、
ね、すごい、
ほんまに夢みたいな出来事がありました、
すごいですね。私ライブとかでもスタンドしか、まだアリーナすら当たったことがないんで、めちゃくちゃ羨ましいです。
何回ぐらい行ってるライブ？
でも結構行ってます、なんかいろんなグループ含めたらもう10回くらいは最低でも
結構行ってますね。私も多分20回くらい行ってる気がする、まあ、なかなか行ってるうちのアリーナ何個かなんで、ね、多分確率は一緒やと思います。
頑張ります。
はい、じゃあ2人の話を終えましたので、
はい、
早速結果発表に行きたいと思います。皆さんもどっちが良かったか当ててく、あの、まあ、考えてみてください。
いや全然現実の出来事じゃないんですけど、
はい、どうなるかな。じゃあ行きます。ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダン、みちるさん、
あ、そうですよね
嬉しい。ちょっとねこれほんまに嬉しいですよ。
それはもう夢ですよ、もう夢、でも現実だけど夢。
いやもうさっき夏美ちゃんがそのこのトークテーマもらった時に何話してるかわからんみたいな話をしてたんです、はい、何日か考えたって言ってたけど、私も何日も考えて、
考えたんです。
そう考えて、いやめっちゃ毎日考えすぎてた、考え続けてたんですけど、今日のお昼ぐらいに、あ待って、あの話できるって思い出したらちょっと勝ててよかったですね。
羨ましいです、
はいね、むっちゃ難しかったですね。
でも考えましたよ、後で説教します。はい
はい、じゃあコーナー終わりですので、
はい、いきます。それではここで一曲お聴きください。 EXILE で愛のために、 For Love For a Child Child。 はい、この時間はラジオミックス京都北王子メインスタジオより京さん原車カフェを生放送でお送りしています。YouTube で同時生配信もしていますので、 Twitter、YouTube にてコメントも募集中です。
はい、じゃあ夏美ちゃん、
はい、
もう11月なんですけど、
そうですね、
秋っぽいこととかは何かできましたか？
ね、秋、食欲の秋じゃないですか、はい、じゃないですかって、私はもう秋といえば食欲の秋なんですけど、はいはい、あの果物の柿とか、
うん、
あの芋、さつまいもとかをめっちゃ食べてます、
うんうんうん、
今。
あ、確かに焼き芋とかすごいスーパーで並び始めて ね、秋っぽい、秋を感じますよね。
なんかおばあちゃんの家で柿の木があるんですよ、
うんうん、
でその柿が取れたらもう秋やなって感じがします。
あ、私は、
はい、
あの10月が誕生日なので、
はい、
誕生日が来たらすごい秋っぽいなって思いまして、
ね、
夏美ちゃんからも誕生日プレゼントもらってハンドクリームもらったんですけど、はい、すごい大事に使ってます、はい、
いっぱい使ってください、
はい
はい、
でところで、あの、はい、私たち夏美ちゃんとすずのみちるは、
はい、
あの実はゼミが同じっていう話をさっきちょろっとさせてもらったんですけど、はい、ゼミは対面になったじゃないですか、
はい、
なんかどんなことしてるか、じゃあ紹介しますか。
はい、なんか3回生、私たちの学年は、
うんうん、秋浜ゼミはね、
秋浜ゼミ の、うん、あのデジタルサイネージっていう電子掲示板、うんうん、学校の大学の電子掲示板に掲載する動画作り、
うん、
動画制作に取り組んでいるんですけど、うん
う
ん
う
ん、なんか初めて GoPro を使いました、
うん、
なんかなかなか難しかったです。
普通のカメラと GoPro ってやっぱ何が違う？
なんか、いや、これって私だけ、私たちの班の問題だったのかもしれないんですけど、
うん、
なんか魚眼になってしまったり、
はいはいはいはい、
で、まあ、それでもなんかめちゃめちゃ画質は画像綺麗、なんかもうなんか空とかでも立体的になんか絵に描いたような絵が なんか自然に撮れてくれているみたいな、
うんうんうん、GoPro ってアクションカメラやからその振動とか、はい、何揺れみたいなのがちゃんと補正してくれるから、
そう初めて知りました。
そうそう、動きに強いカメラならしいですね。私も欲しいなって思いながら
いいですよね。4回生はどんなことされていますか？
4回生は卒業制作がもう4回生で残り半年しかないので、はい、卒業制作に向けて準備をしていて、はい、私たちの卒業制作っていうか論文論文がなくて、はい、その代わりに、2時間の生配信をするっていうその番組の制作が私たちの、はい、最終的な活動目標っていう感じでやってて、はい、でその配信日が12月の17日の土曜日に決まりまして、はい、時間などは詳しくはまだ決まってないんですけど、はい、YouTube で配信する予定で、その生配信2時間するって言ってもやっぱりあんまり素人じゃさ、その生ぶっつけで2時間喋り続けるっていうのはすごく大変なことやから、はい、それにその配信の中に使うコンテンツを今今学期で作っていて、はい、本当は今年の春から作り始める予定だったんですけど、はい、このコロナウイルスで来れないっていうこともあって、学校に来れないっていうこともあって秋学期からのスタートになったんですけど、はい、
順調ですか？
もうね、やりたいことがたくさんあるけど、はい、なんだろう、やっぱり相手の方もいるための、
ね、届けるために、
そうそう、届けるためのコンテンツでもあるし、はい、その取材をしてコンテンツを作るっていうのもあるので、やっぱりそのアポ取ったりするので相手とのやり取りにあんま時間がないなって、
アポとか取るのもゼミの魅力というか経験できる一つですもんね。
そうですね、大変やな、あ、そうですね、もうだからもうそれに追われてます。結構
大変そうですもんね、そうそうそう、なんか活動の様子とか、
うん、
そのちょっとしか分からないんですけど、うんうんうん、なんか見てて、ね、4回生すごいなって、私らも1年後はこんななんかなってドキドキしてます、
うんうん、なんか3年生にも手伝ってもらいながら、はい、なんだろう、今日さんの卒業生の方に、卒業生の方で活躍してる方に取材をするためのアポを取ったりとか、はい、なんか卒業生の方でもほんまにいろんな人がいてはるから、
はいはいはい、
そこを選ぶっていうのもすごく大変だし、
まずそこからですもんね、
そうそう、めっちゃいろいろやってますね。でこの前はゼミ紹介動画も作りましたし
でも本格的にあれもめちゃめちゃ緊張しましたけど、
はい、
みちるさんの司会はもうさすがでした。
あ、ゼミ紹介動画でね、はい、司会をしたんですよ私が、はい、でそう、なんか本格的に機材も使って、はい、その動画コンテンツを扱うゼミっていうこともあって、はい、そのカメラを3台設置してでミキサーもそうそう用意して、はい、でみんなで先生からその発声の仕方っていうか言葉の使い方とかの指導をもらったりとかして、はいはい、いや大変でしたし、外で撮ったんでめっちゃ寒かったんですよ。
寒かったですね、なんか急になんか寒くなってきたなって言った日だったんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやな、
でも楽しく、なんかいい経験させてもらったなって思います、うんうん、3回生も結構参加させていただいて、
うんうん、10分間の動画やったから、はい、すごい短くはあったけど、それでも準備込みで6時間くらい、
はい、
その日だけでかかったので、はい、やっぱ配信番組って大変やなって思いました。
そうですよね、はい、計画企画から構成から、
うんうんうんうん、
全部4回生の方がしてくれて、本番挑むだけだったんですけど、うんうんうん、それでも緊張しました。
それも多分動画制作できたら、ゼミ紹介動画が制作できたら、YouTube に上げると思うので、
はい、
またぜひよかったら見てください。脇浜ゼミです
、はいはい、それではお知らせの前に1曲お聴きください。嵐で Do You。 この時間はラジオミックス京都北大路メインスタジオより京さん原社カフェを生放送でお送りしています。 YouTube で同時生配信もしていますので、 Twitter、YouTube にてコメントも募集中です。
はい、ここで京都産業大学から受験生の皆さんへのお知らせです。京都産業大学ではインターネット出願を受け付けています。公募推薦入試は 11月10日火曜日の23時まで、一般選抜入試の前期日程、大学入学共通テスト利用入試前期は1月4日の月曜日10時から1月14日の木曜日23時までです。一般選抜入試中期日程は1月4日月曜日10時から2月3日水曜日の23時まで。一般選抜入試後期日程と大学入学共通テスト利用入試の後期は2月16日火曜日10時から2月26日金曜日の23時までで受け付けております。入学試験における新型コロナウイルス感染症への対応について、京都産業大学は受験生が安全にかつ安心して受験いただけますように徹底していきます。また今後の感染拡大の状況によっては入試日程などの対応を改めて検討することがあります。変更した場合は入試情報サイトを通じてお知らせいたしますので、出願受験を検討される方は京都産業大学のウェブサイトより最新の情報を確認してくださいとのことです。
はい、
はい、でちょっとね、さっきのゼミの説明がだった、
はい、
訂正させていただきます。私たち脇浜ゼミは卒業制作で YouTube の生配信を2時間するんですけど、その配信日が12月19日の土曜日で、時間はまだ決まっておりません。12月19日、
はい、
すいません、さっき日程を言い間違えました。はい、でそうですね、YouTube で配信するっていうのは決まっていて、
はい、
脇浜メディアラボと検索してもらったら YouTube で出てきますので、
はい、
ぜひチャンネル登録をしてください。はい、夏美ちゃんどうでしたか今日は。
いやでもなんかみちるさんと一緒なんで緊張しなくて。
本当ですか、
楽しかったです。
よかったです。はい、本日の23時から生放送があるのでぜひお聞きください。次回は12月14日の月曜日19時からです。ではお楽しみください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。